ルカによる福音書第1章の5節から12節。ユダヤの王ヘロドの時代、アビアの組の祭司ザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で、名をエリサベトといった。二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めのすべてを守り、非の打ちどころがなかった。しかしエリサベトは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、二人ともすでに年を取っていた。さてザカリアは自分の組が当番で、神の御前で祭司の務めをしていた時、祭職の司の式体によってくじを引いたところ、主の聖所に入って甲を焚くことになった。甲を焚いている間、大勢の民衆が皆外で祈っていた。すると主の天使が現れ、甲壇の右に立った。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。キリスト教の一派と言われているコプト正教会というのがエジプトにありまして、そこの教皇、ローマ法王みたいな人ですけども、が、2年前に天に召されたという、そういうニュースを聞きました。コプト教の歴史はとっても古くて、エジプトの人口の約1割を占めると言われるぐらいキリスト教の一派ですが、あまりその内容は私たちには伝わってこないですね。でコプト正教会というのは、1世紀にエジプトに伝道したとされるマルコというのを初代の教皇にしてるんですね。でコプト教の図書館から発見されたので、有名なのはトマスによる福音書というですね、ナグハマデイというところで発見されたんですけど、キリスト教のですね、キリストの神性を強調する単性論っていうんですかね、を取ったことから、実は451年のカルケドン公会議というところで異端宣告をされているというのがこのコプト教です。このコプト教の歴史は古いんですけども、そのニュースで面白いなと思ったのは、次の教皇をどうやって選ぶかという。で、各教区の責任者らによる投票でですね、大体3人の人が選ばれるんですね。でそこまでは選挙制でいいんですけど、その次がとっても面白くて、その3人の名前を書かれた紙があって、それを、ある子供を連れて、ある子供ってそこら辺にいる子供なんでしょうけど、子供を連れてきて、その子供に無作為にくじを引かせる。面白いなとみんなが決めるんじゃなくて、最後は3人に絞って、その辺にいる子供が引くと、素直な心で引くと、その人が教皇で、になるという。このくじ引きの引き方っていうのもとっても面白いなと思うのが、そのニュースを聞いていました。でルカによる福音書には、イエス様の誕生の前に洗礼者ヨハネの誕生物語が書いてありまして、その誕生の予告は祭司ザカリアに告げられたと今日は書いてあります。当時パレスチナには1万8千人の祭司がいたそうです。その祭司たちは24の組に分かれて、順番でエルサレムの神殿で仕えていたようです。で規則では神殿の中に入り、甲を焚くことができるのは一人と決められており、それもまたくじ引きで決めてたという、聖書におけるくじ引きっていうのは、神様の御心を示すものだったんでしょう。ユダが亡くなった時のですね、もう一人の十二弟子の一人をくじ引きで決めていますし、そう思うとくじ引きっていうのはまんざらですね、人間が勝手にするのではなくして、神様の御心を聞くという、そういうことで大切なことだったのかもしれません。中国に併合されましたけど、マカオという国がですね、今も中国領になりましたけどありまして、でマカオには古くから観音堂っていうのがあってですね、僕もよく聞いてたんですけど、そこのおみくじはよく当たるとですね、で、またこれもせず行ってきましたですね、でこのおみくじのやり方っていうのはすっごい面白くて、日本と全く違うんですよね。日本のおみくじっていうのは自分で引くじゃないですかですね。でもこの中国の観音堂のおみくじは100本ぐらいのこの竹の棒が入ってて振るんですよね。振ってるうちにですね、1本だけピョーンって出てくるんですよ。不思議です。でこうやって振ってて、ピョーンと1本出てくるとんですけど、3本ぐらいこう出るときもあるんですね。そりゃそうですよね、振ってると。でそしたらですね、横にいるですね、どう思いのおじさんが何て言うかというと、観音様も迷っておられるんだねって言われるんですね。 で、まあ、もう一回それ入れてですね、お願いすることは一つで、聞くことは一つで、とにかく一心に触れと。それで最後に必ず一本出てくるから、それがあなたの神様から聞く、まあ、あの意思だというようなことを教えられるんですね。で、まああのまあ、自分も言ったんですけど、もう一人あの熱心なクリスチャンのですね人も連れて行って、まあ、彼は嫌だって言ってたんですけど、あの引かせたんですね。で、面白かったです。まあ、すぐポンって出てきたんですよ、一本さ彼にですね。で、そのおみくじに何て書いてあったかって、中国語で書いてあるので解説してくるんですけど、でその解説のおじさんがこう首をかしげててですね、何ですかって聞いたら、いや、あなたには神様がいるから自分の神に聞けって書いてあるっつって、本当かなと思ってですね、いや、まあそう書いてあるんでしょう、おじさんがそう解説しましたから。あなたには神様がいるからあなたの神に聞けって、それはそうなんだろうなというふうに思うんですね。で、聖書の中でくじを引くってことは神様の意思を見出せっていう、まあ、そういうことです。人の思いがそこに入らないようにしてですね、いろんなことに聞くわけじゃなくして、結果を神様に委ねるということかもしれないなと思います。どちらにせよくじを引いて決められたことが神様の御心として受け取れるかどうかという、それを聖書はですね教えているかもしれません。まあ、やたらめったらと神様の意思を確かめるのではなくして、お祈りして神様今何て言われているかということを聞き取るということが実は本当のことかもしれないと思うのです。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが神様の御心を尋ねるときに、祈りを持ってあなたの御言葉によってその答えを聞くことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に通う信者、求道者、牧師、牧師の家族、一人一人と共にいて守り導いてください。病床にある方々、悩みのうちにある方々、神様はどうか共にいて守り導いてください。死に直面している兄弟もおられます。どうかその兄弟と共にいる家族とあなたが共にいてくださり、平安な日々を最後まで暮らすことができるように、そしてあなたのもとに送ることができるように導いてください。今日も私たちに与えた賜物を生かすために、あなたの豊かな聖霊の祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。